さて今日のカフェテラスのお客様、防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。毎月第1水曜日にお越しいただいて、気軽に、マイ防災という形でお話を頂戴してますけど、はい、なんだかこの1ヶ月でまた大きな地震もあったり、はい、で先ほどちょっと伺うと噴火ですか。
噴火も世界中でまた あちこちだったり、日本もまた諏訪のなんちゃら島、さっき見たところではまた噴火って書いてあった、はい、噴煙が上がってるって書いてあったので、なんか物騒な
話題が、まあ、そういう動きのある年に入ったっていうのはね、はい、ここ 2,3 年言われてますよね。
はい、
だから心の準備が大切だなっていうのが
本当に大切だなと思います、ね、ますます
ぜひこの時間をお聞きいただいて、はい、心と命を守るヒントの、項目でいつもお話をいただいてますので、ぜひまずは心へのダメージを減らす、はい、これが大切だというのはもう天満さんが阪神淡路大震災で体験された、はい、そのことをベースに、でもそれは私もすごく実感しますので、
はい、
何でも心の準備ができてると一番素晴らしい、その、防災の方がおっしゃってましたね、はい、来たかとあれぐらい肝が据わるぐらいに心の準備ができているといいんですけども
ですね、
まあ、そこまではなかなか、ね、はい、いかないので、でも、うん、もう今は南海トラフは、
はい、
もう期間がすごく狭まってきましたね、は
い、そうですね、なんかだんだん近づいている、はい、ようなね、雰囲気がなんかありますよね地震が多いのとね、日向灘の方でね、1月に揺れて、
はい、
南海トラフの起こる端っこが、はい、ね、ちょっと裂けてしまっていたりとかありますもんね、
剥がれたっていう怖いお話でしたね。
怖い
です
、はい、怖かったです。
なんかひびが入ったというか剥がれたというか、それをイメージすると、はい、心の準備もできそうですからね、
はい、少し、はい、していただけたらいいなって思います、
もう本当にやってきた瞬間に、あ、やっとけばよかったって思うよりも、
いくらやってもきっと あれがまだできていないっていうふうに思ってしまうんですけど、すね、きっと思ってしまうんですけど、でも今から起こってしまう前に一つ一つやっていくと、ね、かなりのものが備わっているようになっていると思います、
は
い、
ね、ぜひこの時間にいろんなそんなヒント、
はい、
文字通り気軽に、そしてマイ防災ですから自分自身 の、はい、世代によって違いますからね。
そうですね、で家庭の環境によっても違いますし、
そうですね、
はい、本当にマイ防災でそれぞれの、ね、
こじんまりとでいいので、はい、マイ防災をしていく、それを積み重ねということで、はいはい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ先月の、
はい、
いつも復習ということで、
はい、
前回は行動するという項目でした、はい、そして今回は一巡したので、はい、1から10の項目だったので、はい、1に戻って心を守る、
はい、
この2つのことをいろいろお話しいただくのに、
はい、
先月の16日でした、ね、
大きな地震がマグニチュード 7.4 の福島沖の、
はい、
大きかったですね、はい、福島なのに関東の方が停電してしまったりとか、驚かれたと思うんですけど、
そうですね、
はい、
ですからこのあたりのお話を例を挙げながらちょっと、はい、詳しくご紹介いただこうかなと思ってます。 あの時は私は全然夜ちょっと早めに眠ってしまったので、
はい、
知らなくて、
私もなんです。
で朝起きてびっくりしたんです。
私も地震があったねっていろんな方から LINE が来ていたので、
はい、
そうなのって言ってみたら、ね、結構大きな地震が起こっていて、はい、ね、新幹線の、
はい、もうびっくりしました、ね、東北新幹線の、
はい、映像がまずテレビから、はいはい、飛び込んできて、
阪神高速並みのちょっと
結構
インパクトな、
ありました、ありました。でもね、新幹線の中の方たちはね、お怪我はなく、
そうですね、今回たまたま2回あって、
はい、
1度目でどうやらスピードをこう抑えて止まって、
はいはい、
それから2度目の時に
大きい地震だったんですかね、
でもそれがこう飛びジャンプしたって表現されましたね。
そうだと思います。それで脱線してしまうんですよね、
でも走ってる状況ではなかったので、
本当に
被害が最小限度
でしたの、そうですね、大難が、ね、湘南にはなったと思いますね、
そうですね、だからまあこれは本当にその時の動きによって何とも言えないんですけども、
はいはい、
準備できることはきっとあると思いますけども、はい、
そうですね、かなりあると思います、ね、
ぜひいろいろどのあたりからお話しいただけますか、
はい、このね、起こった ね、時間が夜中の11時36分って聞いた時に、そうそうそう、あ、それは皆さんも気を抜いておられるし、はい、どこについてはる方も多いだろうなと思って、寝る場所って寝てる時ってすぐには動けないの で、
そう
です、ね、無防備ですよね、
はい、
うん、なので、あ、頭の上とかに物がなかったらいいなとか、この何かの下敷きになってる人が少なかったらいいなってすごく瞬間的に思いました。あーって大丈夫かなって、被害の、ね、状況で、
そうですね、
はい、
横になってしまったら私もすぐ眠り込んでしまうのでもし私がその時遠くに行って、うん、
はい、
その場所だったら寝込んでしまって、はい、両サイドに何かあったら、怪我をしてた可能性はありますね。
そうですよね、大概こう寝入った時って結構深く、ね、そうですね、寝てしまうので気づけないっていうか、うん、どうしよう、手でね、抑えようにも抑えられないので、
瞬間的なことですからね、
はい、
震度7ってすごくないですか。
いや、そう、マグニチュードが 7.4 だったので、
はい、
で震度が6強かな、うん、やっぱりね、6と7では全然その破壊度が、はい、破滅度が違うと思うんですけど、でもマグニチュード的には阪神・淡路大震災よりも大きかったので、
で、ね、
私はそれがドキッと、はい、7.4 で 6強で収まったんだっていうのが最初の印象だったんですけど、はい、よかったなって、ギリギリのとこだったなって思いました。で、これぐらい大きいってやっぱり6強あると、6を超えると家具とかが倒れてきてしまったりするので、
そうなんですね、
はい、でね、その寝てる場所に何も倒れてこないようにするとか、あと扉がちゃんと、倒れてきた家具で扉が開かなくなってしまったら逃げられないとか、 あとガラスとかは大丈夫かなっていうのもすごく思いました。ガラスで怪我されてないかなっていうのも、
家具にこうガラスが貼って、
はい、
本が入れてあったりとか
もしますから、ありますしね、
ベッドの横に置いてらっしゃったりすると怖いですよね、
はいはい、窓ガラスも意外とベッド沿いにあったりしますよね。
そうですね、
はい、そうすると割れてね、それによるお怪我だったりとか、飛散防止フィルム貼ってる方も少ないんだろうなって、
そうですね、いつもおっしゃってくださってますね、はい、まだ血ができてないですね、飛散防止、
そこなかなかね、カーテンとかをね閉めて置かれたら、
は
い、直接はこうバラバラって来ないので、そういうのも備えの一つになるんですけど、あと障子があったらね、障子をしとくとか、
そうですね、でも日中はカーテンしてないので夜はそれで防げるけども、はい、日中のことを考えると、
ね、
やっぱり飛散フィルムをしてお
いた方が、なんか紫外線防止にもいいから日焼け止めにもなりますよって
こ
と、
ね、
はい、教えていただいて、確かに結構ね、お部屋の中でも日焼けしちゃうからって言って、
ね、今の皆さんご自分でいろんな工夫されるから、
はい、
ぜひ飛散防止フィルムっていうのも、
はい、
省エネにもなるかもしれませんからね。
そうですね、なりますし、紫外線も、あと防犯、外からの泥棒よけっていうか、窓ガラスを、ね、
割られた時に
割って入る、はい、ああいうのにも、
はい、結局割りにくくなったり粉々になりにくいので、
はい、防犯用のそういうちょっと分厚めのもあるぐらいなので、
あ、なるほどね、
はい、あとおしゃれシートみたいなのも多分あると思います、ステンドグラス風とか、いろんな、
じゃあ場所によっては好みで、
なんか好きなやつでね、何か貼るとまとまってこう粉々になりにくいので、はい、怪我がしにくいって言われてます。
そうですね、一番だから最初に何を心がけたらいいですかって、はい、テーマさんに伺った時にやっぱり命っておっしゃって、
はい、
その次が怪我っておっしゃって、はい、でそれは長い避難生活をする時には、はい、とっても不便ですもんね。
そうなんです、怪我をしてしまうと病院もいっぱいだったり、歩いて行こうにも大概ああいうガラスによる怪我って足の裏を怪我してしまったりしますよね。
踏み抜いてしまうんですね、
はい、で夜だったらね、夜この時間11時36分、
はい、
もし停電もあってガラスも割れていたら、裸足で歩いたら怪我してしまっている可能性もあるので、そういうのを考えたらやっぱり、ね、よく言われる裸足で歩かないように、はい、 枕元にね、スリッパなり何なりがあった方がいいとかも言われてますし、最近はそれは、あ、本当に危ないなって思います ね。
もう怪我なく避難できるのがまずは一番 の、はい、あの次への備えになりますから、は
い、なります。
そのためにもあの怪我の元になるガラスが割れるってことは、はい、なるべく防いでいきましょう。
あと寝てる場所にとにかくガラスのものが落ちてこないっていうのもすごく大事だなって思いますし、
そうですね、
触れてもね、見えなくて触れてしまっても、
そうですね、はい、手を怪我するともっと不便ですね。歩くのももちろん大変ですけど、
そうなんです、
動かせないし、い
や本当に、はい、動かせないですし、ね、動けないですし、痛くて、はい、
そうですね、
大変だと思います。
それをこうイメージできれば、はい、今私は何したらいいかなっていうのは、はい、ちょっと周りを見渡していただいて、
そうなんです、今ね、ご自身の寝ておられるところを考えて、はい、落ちてくるものはないかしらとか、倒れてこないかしらっていうのをちょっと今思い浮かべてほしいんですけど、
ね、そうですね、
はい、
そういうことで怪我するってとっても残念ですもんね。
そうなんです、あの時やっておけばっていうか、本当にちょっとした意識を持つとできることなので、
しかも自分が動けば、はい、自分の命を助けられるっていう、
助けられます、
うん、ねえ、
はい、で寝る時間って意外と一番長かったりしませんか、じっとしてそこにいる時間が、
そう
です、ね、11時に寝たと12時、1、2、3、4、5、6って7時間分、1日24時間のうちの7時間がもしかしたらそれだけで安全になるって考えたら、
一箇所にそれだけとどまってるってことはないですからね、はい、
なかなかないので、寝る場所を安全にしとくってすごく大事だなっていつも思うんですけど、はい、物を少なく
ね、そういう例のやっぱりあの閉じ込めなんかもきっとあったんでしょう ね、
はい、ね、福島の方、ね、さっき見せていただいた記事には本当に倒れかかった本棚の、ね、下で身動きが取れなくなるなり、助けを待つこと36時間って書いてあって、36時間も
でもみんなが大変な状況だと、はい、なかなか気づいてもらえないんですよね。
気づいてもらえないです ね、
ね、今あの独居の方も結構いらっしゃるので、
はい、
そうですね、
気づいて、ね、気づいてもらえたらラッキーですけど、声もねなかなか出せないでしょうしね、はい、届かないでしょうね。
あの防災グッズの中に笛があったので、はい、私バッグには入れてるんですけど、
そうですよね、
眠る横までは置いてないですね、
常にっていうのはね、なかなかない、ないですよね、いや実際におられたんだなと思って、本棚の下で身動きが取れなくなって、しかも本棚のせいで扉が開かなくて、助け出すにも結局消防車が外から助け出したって書いて、はしご車を、
じゃあ消防車が来てくれるような状況だったらまだ36時間で行けたんだけど、
はいね、
道路とってもこう波打ってたり、
はい、陥没してるとことか、はい、断絶しちゃった道路も結構見受けられたの で、 で土砂崩れだったりでね、通れなくなったりっていうこともあったりするの で、で一度に大勢の人がこういう状況だったら助けてもらえなかったので、 すごい、ね、この助け、ね、36時間後だったけど助けられた方はラッキーでしたよね。良かったですよね。
だからこれがもう今回はその福島県沖という限られた場所だったので、はいはい、なんとかいろんなこう手が、ね、回っていきましたけど、はい、あの今予想されている大きな地震は、はい、
そうですね、南海トラフになりますと、はい、震源域が九州のね、日向灘の方から駿河湾のあっちのね、で津波の被害としてはもしかしたら千葉の方まで行ってしまうんじゃないかって言われるぐらい広範囲に被害が及ぶかもしれないので、自分のところに助けに来てもらえる可能性というのは本当に低いと思った方がいいので、自分の命を守ろうと思ったらやっぱり寝る場所をまずそこやっていただいたらだいぶ命の危険を減らせるんじゃないかなって思います ね、 ね、
でそういう行動をするとあのこの今回のテキストの一番にあたる心が、
はい、
あこれだけまずはやったからちょっと安心だなっていう、
はいはいはい、
あの安心と準備をしているっていうことは来るかもしれないっていうのが、はいはい、なんとなく常に残ってますよね、
はい、あのまず心の方から地震ってもう避けられないんだなとか、来たらどうなるんかなって意識をしてもらうと、もう避けられないって覚悟を決めていただくではないですけれども、はい、それがあると行動がちょっとずつ変わってくるなっていつも思うんですけど、もうこれだけあちこちで起こってしまっているので、
もう阪神淡路の時にはもうまるっきり根拠のなく、いや関西はもう大きな地震が起きない、起こらない
って本当にみんな思っていたので、あの本当に学者の先生たちもおっしゃってたぐらい、そうなんです
か、
はい、そうなんですって、後悔されてましたって言って、あの学校に防災講座とかに行った時に、はい、大学あの校長先生がね、今年行ったら、うん、校長先生が、いや大学の時にね習ってた教授が、いや関西は送らないからねって言っていたのにあんな大きなのが起こっちゃったから、すごく落ち込んで、ずっと落ち込んでたんですって、はい、
そう
おっしゃってて、やっぱ責任を感じておられたみたいで、だけど今は本当にどこにいても日本中ね、あの地震に遭う可能性はあるからっていうのが、うん、もうなんか皆さん覚悟、皆さん同じように
そうですね、はい、思っておくと、はい、きっとこう動きが違うでしょう し
突然何もないところでこう起こってしまうに比べると、ちょっと覚悟があると人ってね、あの心の防御になっているので、うんうん、
ああ来てしまったかと思いながらも次の動きが考えられるけど、はいはい、何これ何というのとでは、
まずパニックから始まってしまうので心が折れちゃうっていうらしいんですけど、心の骨折っていうらしいんですけど、その、はい、地震が突然起こったり災害が突然起こった時の心の状況ってね、でもそれは防げると思うので、
うーん、だから呆然とするか驚くで終わるか、はい、どちらかかもしれませんね、はい、驚いたら
次来ちゃったと、ね、何これっていうの
びっくりしたのと、はい、もう呆然というのはもう力も抜けてしまって思考もストップしますからね、
何がどうなったか状況が把握できなくなっちゃうと、うん、それがパニックにつながってしまうので、うん、
だからやっぱ危険というのは来るかもしれない、はい、あの思いたくないけれど、もうこれだけ地震国 の、はい、あのプレートの上にいるあのそれで出来上がった島だと思ったら、はい、まあ、そういう動きの年になったんだなということ で、
はい、そうですね、はい、
だから一番はまずは来るかもしれないよっていうのをまず一つ入れておくことと、はい、できれば私はじゃあそのために、うん、眠るところを一箇所でじっとしている、はい、7時間ほど眠っているあの場所を安全な場所にしようと、
はい、
その安全というのは物が落ちてこない、それから
倒れて
こない、で倒れても外に出られるよう な、 あの場所をちゃんと扉が開くかという、はいはい、
開くかとか、あと移動してこないっていう、あの結構コロコロがついたものがね走り回ってしまう可能性があって
冷蔵庫が移動してました、
移動する
あの、ね、三振山市で
考えられないですよね、あんな重たいものがあって、はいはい、ねえ、でもそういうことが起こっちゃうので、もしそれ冷蔵庫が倒れてきてね、台所の扉が開かないとかなっちゃったら一人では動かせないから閉じ込められてしまいますよ ね、 すねみたいな、そういう想像力というか、うん、今のお家だったらどうなっちゃうかなっていうのを、見回していただいて、
それでこう怖がるんじゃなくって、じゃあ自分の力で自分を守るのを一つでも、
はい、そうです、1個下していただくだけでも全然その危険度が減っていくので、
ね、うん、まずは一つ
一つ今日一つ何か、はい、
見回していただきたいと思います、
はい、ぜひ、
じゃあちょっと一曲お送りしますから、この間にお家にいらっしゃる方はちょっと見回してみてください、ね、
はい、
南海トラフは確か3分から
5分揺れると言われてます、
この曲が鳴っている間ずっと揺れてるんです、
はい、
それを思うといかにいろんなものが落ちてくるかっていうのは、はい、一瞬ではね落ちないかもしれないけれど、はい、
そうなんです、
長く揺れてると
長く揺れていくので、岩盤が裂ける時間が地震の長さって言われているので、あの南海トラフみたいにプレート、地球規模のプレートがこう裂けていく時間って考えたらやっぱり3分から5分ずーっとかかるんですけど、
あの去年の冬でしたかしら、とあるテレビ番組でありましたよね、うん、
はい、
あの日本沈没だった
な、 ありましたね、
あれでちょっとこうねイメージできると思いますけど、はい、順番にずれていくから、
はい、
これだけの地球規模でずれていくってことはこう3分から5分ぐらいかかるんじゃないかと、
う
ん、は
い、避けていくっていうこと、
でその間ずっと表面では揺れてるわけですよね、
そうです、あの弱くなったり強くなったりするので、あのその一定の強さではないので余計に、なんだろう、あのバラバラバラバラ倒れてくるというか、
そ
うですね、いずれ倒、ね、どんどん揺れが強い時もあったり弱い時もあるので、はい、本当にちゃんと止めておいても 本当に止めたから大丈夫ってことはないような揺れと思ってもらった方がよくて、はい、
前だからその逃げる時間を稼いだ
だけって思っていただいてお
っしゃってましたね、はい、だから瞬間的に落ちてこないようにはまずできる、はい、でもとにかく長く揺れるので、はい、その間に安全なところに逃げる時間を稼ぐ、はいはい、
稼ぐためのその突っ張り棒だったりとか、
金具だったり、
はい、するので本当に L 字金具でもやっぱり1分以上揺れると外れてきたりとかもあるかもしれないので、
そうかもしれませんね、
はい、じっともう大丈夫ってじっとしてるのではなくて、安全な場所をやっぱりお家の中にあちこち作っといて、できたら物が少ない方が
本当はね、はい、そうですね、
そうなんです。
でも毎日生活してるので、はい、なかなかそうはいかない、はい、となると落ちてきても大丈夫な状態にまずはしておきましょう、とにかくこの長さをね、いつもね一曲お送りしたらこの間ずっと揺れてるんだっていうイメージすると、
はい、
あ、ちょっと準備しとかなきゃなっていう、
そうですね、そう思っていただけたらいいなと思うんですけど、あれのまず 1.5 倍ぐらい長いってことですよね、今のがね3分30秒ぐらいとしたら5分、はい、
そしてこれで揺れた後、はい、津波という形が絶対南海トラフの場合は起きるということで、はい、
そうなんです、はい、1分以上揺れた場合は津波も考えた、津波に対する備えも考えておいた方がいいって言われてるんですけど、はい、でもそんなこと何分揺れたとかもきっと考えられないですよ ね、なので津波が起こるような地域の方はちょっとそのあらかじめ先にここは津波、南海トラフが起こったら津波も来るから、どこどこに逃げようって逃げる場所とか決めといていただいたりとか、はい、その高い場所にね今度逃げなきゃいけないの で、はい、
でお出かけ先だったら、はい、いろんなビルが今は避難場所に、はい、ちゃんと書いてある
って、ね、書いてあります、
毎回おっしゃってますね、
はい、調べることもできますし、うん、今はねインターネットで、でそういう津波避難部、
そうなんですね、
そうなんです、先に調べたりもできますし、はい、ではい、大阪とかだったらね、あのアメリカ資本のホテルはそういうことはしっかりされているはずなので、
はい、
はい、
事前にじゃあちょっと調べておいて、はい、どういう場所に行けばいいかということも心の準備ですね、はい、これもね、
そうです、先に知っておけば行動できるんですけど、怒ってから調べようと思ったら
もうパニック
です、電話もつながらないだろうし本当ただのパニック、それが本当心の備えっていうか ね、
本当ですよね、
あらかじめやっておくっていうのが、
やっぱりこれはできることはいっぱいいっぱいありますね。
そうなんですよ、
情報を得ることもね、
怒ってしまう前であればいろんなことちょっと意識するといろんなことが備えられるので、
なかなかあの自分で全部しようと思ったら大変なので、紐解きながら一番から順番にこの時間には皆さんにお伝えしてますけど、
はい、
特に今日はもうこの間 の福島県沖の地震で、はい、それからその後大阪といいますか京都を震源でしたかしら、
はい、ありました、あの時京都で震度4ぐらいで、ちょっと離れると3とかですけど、はい、関西で4って言ったら結構
大きいです、
大きいですよね、
はい、
驚きました、
はい、うん、私もあの時夜でしたので、はい、もうあの眠りかけていて揺れて、
はい、
あ、揺れてこうだったっていうその不気味さを思い出しました。
体がね覚えてますよね、
はい、ちょっとね硬直しました、一瞬ですけど
硬直するしちょっとドキドキしますよね、
で、ま、短くて終わったのでちょっとほっとしてるんですけども、はいはい、あの音と揺れはかなり、
はい、
あの思い出します、
思い出しますね、あれ何年経っても、
はい、いや何年経っても思い出します、
身についてるというか、はい、覚えね、ドキッとしますよね、う
ん、このお話を聞くのも辛いって方もごめんなさいいらっしゃるかもしれないですね、
そうですね、
ただ本当にそのまだやってくる可能性があるということ で、できればこの間は準備できなかったから、はい、今度は準備しておこうという、ね、はい、切り替えていただいて、
はいはい、
で私前回あのクッションに入れたのが
おっしゃってましたね、
はい、あの最後の方でちょっと報告しました、はい、常にそばにありますでしょ、
はい、
だからあれも入れとこうっていうのがしょっちゅう浮かんできて、それでついこの間もあの中をあの本当にあの開け閉めが簡単ですから、クッションカバーは綺麗にチャックで開け閉めできますから、はい、で背中に常に私それ当ててますので、すぐそばにあるので、
はい、
あ、これも入れとこう、これも入れとこうということで、
すごいですね、
はい、ものすごくあの安心してます、
あ、よかったです
あのでもいろんなもの入れるので重い 重いですけど、はい、でもあれは十分頭を安全に守ってくれるし、はい、
本当ですね、
いざとなればその中にあるものが一泊のキャンプ
にも、うん、はい、けます、
はい、対応できるように今用意できてるので、
いや、すごい、
すごくね、全然違います。楽しいです。
よかったです、
皆さんぜひお聞きでなかった方お伝えしますけども、はい、クッションカバーだけを求められて、はい、そしてその中に古いバスタオルをくるくるくるっと巻いてまず下に入れて、旅行用のちっちゃなカバン、まあ、ちっちゃいというかマチがあるので、そうなんです、ポーチ、あれの、まあ、タオルがフェイスタオルが半分に折ったのが入るぐらいのサイズでしたけど、うん、はい、それにいろんなものを入れて、うん、でまたそこにもちょっとしたタオルを入れてクッションにして、うん、まあ、クッションって言ってもふわふわではないです、はい、タオルですから、うん、でも痛くはないので、はい、それを入れて四隅にまた古いタオルを詰めておくだけ、それだけで、
はい、
縫うこともいらないし古いタオルの使いようがあるし、
そうですね、いざとなった時ってタオル結構いろいろ役に立つので、
思います、はい、はい、だからそれも入れとけばいいなって、はい、1枚 T シャツをぐるぐる巻きにして入れてます。いや、いいですね、この間はガムテープを入れるの、あ、これいるなとか、
すごい、
それから油性のペンもいるなとか、
あるといいと思います。
ちょこちょこと、ね、思い出すので、はい、それから友人知人の電話番号とか書いたものも入れたりとか、もうコピーして入れとくとか、はい、家にあるので、
う
ん、個人情報もそんなに心配なく、
そうですね、
全部入れておけるので、うん、100円玉と10円玉も入れたりとか、
素晴らしい、なんかどんどん進化していってますね。
重いですだからそれだけがちょっと難点なんですけど、
難点だけどすぐそこにあるから思いついたところに入れていけるっていいですね。
だから自分の心の準備として、はい、やり始めるってことはこういうことなんだって、
本当ですね、意識するとどんどん進んでいくという
か、次から次へと、ふっとこの間もこれあったら便利だから入れとこうとか、だからぜひ皆さん動き出してください。
本当ですね、ゼロから1に行くと、あとは、ね、本当ですね、その1に行くのお手伝いしたいなって思います、
ね、そうですよね、はい、で見かけがクッションなので、はい、防災グッズがそこにあるとは誰も気づかないです。
それがいいんですよ ね、 せっかく、ね、お家、はい、お部屋を、ね、お好みの、ね、タイプにしてるのに、なんか避難具があるよりは好きなクッションカバーの中にある方が、
そうそうそう、うん、でその避難 の、 リュックも、うん、奥に入れてしまいがちですよね。
あ、そうですね、
押し入れのちょっと見
え いざっていう時に取りにくいところにどんどん奥に行ってしまいがち、ね、
それが見えてるとこ、はい、手に取れるとこにあるっていうのが安心です。
もう完璧です、
今度は天馬さん見習ってトイレをね、はい、なんかこうスツールでできるようにと思いながらまだできてないんですけど、
いやでも知っていれば45リットルの、ね、ビニールが簡易トイレ代わりにトイレができるしとかもあるし、段ボールでもバケツでもゴミ箱でもトイレになるんだなって分かっておけば、知ってるか知らないかで全然違うと思うので、そうですね、
だからここの時間に本当に小さなヒントを皆さんにいろいろとお伝えいただいて、はい、心のヒントが一番、心を守るっていうヒントが一番に来てるのは、
はい、
何度でも伺ってますけど、やっぱり心が、はい、一曲お送りする前もそうでしたけど、やっぱりもう萎えてしまう、
はい、
心が折れるっておっしゃってました。
折れちゃいます、はい、
骨折、
はい、
そうなると次の行動が、
はい、取れなくなってしまうので、もうあらかじめもう地震は起こるっていうことを、うん、はい、覚悟を決めた上で、はい、日常生活を送ってると、そうやって気づきがあると、あ、これないと不便かなとか、ここ地震が起こったら危ないなとか、ちょっとどこかにあれば意識があれば、
そうですね、
はい、
でついつい、じゃあ避難用具何置いとこうかとか、非常食何にしようかって思いがちだけど、うん、はい、それは命があって
手の使えるものなので、
ね、命を守る、はい、眠るお部屋をできてるかどうかを今日は一番に、
それが一番、ね、大事かなって思いますね。
ぜひこう見渡していただいて、はい、さっきの、ね、3分半ぐらいの時間ご覧になっていかがでしたでしょうかね、はい、照明器具も含めて、
そうですね、
照明器具も可能性もあるので、
はい、
今日からまたヒント1、ちょうど新年度でヒント1がスタートしていきましたので、ね、来月はまだこの心を守るヒントはいろいろあるようですから、はい、来月また詳しく教えていただきたいと思います、はい、そろそろお時間になりました。今日はいつものように、防災士の天馬由佳さんをお迎えしてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。